どうしても自分の必要からしかものを考えることが、できないと思います。自分の必、自分にとって切実なことがやはり第一なのです。水と煩わしい人の目を避ける生活からの解放、それは女性にとって切実なことでした。4章の16節を見ると、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。で、17節、女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私に夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。ここでイエス様は話をガラッと変えられました。その前まではこの女に、私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがないと言って、この女の物質的なものをもらえると思っていたのが、ここでこの女が本当に抱えている問題を、内面的な問題を指摘したのです。それで、あなたの夫をここに呼んできなさいと言ったのです。この女にとって、このあなたの夫を呼んできなさいという箇所は最も触れられたくない部分であったと思います。初対面の人に自分の夫を呼んできなさいのと言われたら、ドキッとしたと思います。あなたには5人の夫があったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからですとイエス様は言われました。イエス様は全てをご存知の方です。5人の夫がいたということは、何を意味しているのでしょうか。この女は最初の結婚に夢を抱いていたことだと思います。それが途中から歯車がかみ合わなくなり、結局は失敗。次の人ならうまくやっていけると思ったが、やっぱりダメだった。3番目もダメ、4番目もダメ、5番目の夫もやはりうまくいきませんでした。結局今一緒にいるのは結婚しないまま同棲をしているに過ぎない男だったのです。なぜ女はこんなにも夫を変えても幸せになれなかったのでしょうか。この女はもしかすると幼い頃から愛に飢え渇いていたかもしれません。結婚して愛を育んでいきたいと願ったことでしょう。しかし全てうまくいかなかった。原因はこの女自体に愛とは何であるかが分からなかったのではないかと思います。両親からの深い愛を受けて育っていればこうはならなかったのかもしれません。両親とは限らず、大人に成長していく過程で愛を感じたことがなかったのかもしれません。イエス様は女の心を全て見抜いていたのです。イエス様の女への問いかけに、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいにどう答えたでしょうか。17節を見ると、女は答えて言った。私には夫はありません。女はイエス様の問いかけに対して素直に答えたのです。このありのままの姿を答えたのです。私たちが同じような状況で素直に答えることができるでしょうか。一緒に、マタイの福音書19章をちょっと読んでみたいと思いますが、マタイの福音書19章19章の16節から22節、マタイの福音書19章の16から22節をお読みしたいと思います。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらよいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。 この人は多くの財産を持っていたからであるとありますが、この青年も永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらよいのでしょうかとイエス様にあえて聞いたのです。この青年は十の戒めをすべて守っているから自分には永遠の命を得る権利があるのだと思っていたのだと思います。しかしイエス様は痛いところをつきました。金持ちの青年にあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさいと言ったのです。ここでイエス様は全財産とは言っていないのです。少しの持ち物さえ分け与えることに青年は悲しんだのです。この青年は愛を分け与えることができなかったのです。それで永遠の命を逃がしてしまったのです。神の招きに対して素直になることができなかったのです。しかしサマリアの女はどうでしょうか。素直にイエス様の問いかけに応答したのです。この女はこの青年のように戒めを守っているものではなかったかもしれません。けれどもありのままの姿をイエス様の前にさらけ出したのです。私には夫がありませんと。で、詩編の51編の17節、これも私がお読みしますが、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた心、悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。私たちはどうしても人前では仮面をかぶってしまうものだと思います。つい我を隠してしまおうとするものだと思います。本当に心の中を打ち明けることができる人の前ではさらけ出すことができるのではないでしょうか。ましてや初対面の人なんかの前では自分を見せることはなかなかできないものだと思います。しかしイエス様は女の仮面を取り除けたのです。あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエス様は彼女のかぶっていた仮面を外されたのです。時に神は私たちの仮面を外されようとします。そして抵抗してもがくのです。神はありのままの私をあなたを受け入れてくださるお方なのです。戒めを守っていなかったとしても、高学歴じゃなくてもお金持ちじゃなくても、そのまま姿で生きなさいと神様は招いておられるお方なのです。最後に見たいのが4章の19節から26節をちょっともう一度読んでみますが、4章の19から26をちょっとお読みします。4章19節、女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなたが父を礼拝するのはこの山ではもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれである。ここまでを見るとイエス様は、この25節、女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアのことを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださいます。26節のイエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれである。イエスはここでこの女にはっきりと私がメシアであると語っているんです。これは非常に稀なケースだと思います。ルカの23章の67節を見てみると、これも開かないで結構ですが、こういった、あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし という箇所がありますけど、イエス様はご自分をご自分として、つまり神の子キリストとして受け入れる用意のできている人にははっきりと私がそれであるというのです。で、次にヨハネの28から29を見たいと思うんですが、28節、女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたことを全部私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。女は初対面の方にこれまでの人生すべてを言い当てられたのです。いつも何か満たされないモヤモヤ感。しかしキリストに出会ったことで心の渇きが止まったのです。今度は喜びに満たされたのです。その喜びを人々に伝えられずにいたのです。私たちが本当の生ける神に出会うと、この女と同じような現象が起こってくるのではないかと思います。いろいろ問題はあるかもしれませんが、ありのままの姿を受け入れてくださるお方に出会ったときに、人は変えられるのです。そして最後に39節、ヨハネ4章39節を見ると、さてその町のサマリアの人のうちの多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じたとあります。イエス様があえて通らなければならなかった道、一人のサマリアの女に出会うために。しかしイエス様はこのことを最初から確信していたのです。その女によって多くの人が救いに導かれること、私たちはそれぞれ仮面をかぶって生きているものだと思います。絶対に人には言えないこととかもあるかもしれません。しかし誠に生きる神に出会ったものは、キリストが与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがないと語っているのです。私たちは生きていく中で何も気負うことはないと思います。イエス・キリストはありのままのあなたを迎えたいと願っているのです。あなたがその方の懐に飛び込んだときに、私たちは仮面を外され素直になれるのです。そして喜びが湧き上がり、人に伝えていくものとなるのです。今日も神様はあなたに永遠の命の水を与えたいと願っておられるのです。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日はこのサマリアの女の話を通して私たちに教えてくださりありがとうございます。私たちは本当に人前、いろんなところで仮面をかぶって自分をよく見せようとするところがありますけれども、このサマリアの女は素直にイエス様の応答に答えました。私には夫がありませんと。私たちもそういうふうに素直に人に、神様に聞かれた場合に言えるでしょうか。私はできません、私は違いますとか、そう言い訳ばっかりしているような、ものかもしれません。この女は人に、褒められるような、本当に軽蔑されるような女でありながら、イエス様の前に出た時、素直に私には夫がありませんと答えました。そのことを通して生ける水を飲み、そしてこの女は自分の中に起こった、霊が、魂が満たされ、その喜びを人に伝えずにいられなかったのです。そしてその町に多くの方々がそのことによってイエスを信じたと。そして私たちもこの、生ける神様に出会った私たちが、どうかまた多くの方々にその愛を伝えていくことができるものとさせてください。まだ救われていない方々がたくさんいます。またこの友人、知人、また家族、たくさんいるかもしれませんが、どうぞこの女のように自分に起こった出来事を通して多くの救いが起こることがありますように、どうぞまた神様が望んでくださいますように。本当にまた弱い私たち一人一人でありますが、その中にあってもありのままを受け入れてくださる神様に感謝をいたします。どうぞまたこの1週間も強めて私たちを思うにくださいますように。このようにお父さんキリストの御名によってお祈りします。アメン。